エレミアの14章です。では一言祈って始めましょう。天のお父さん、どうぞ今日も御言葉を学んで、あなたについて、あなたが私たちに明らかにしようとしておられる事柄について、学ぼうとしています。これからの時はあなたが導いてください。御言葉を通して、あなたが何をおっしゃっているのか、私たちに知ってほしいと願っておられることをはっきりと理解することができますように、どうか知恵を与えてください。知識も与えてくださいと同時に、どうぞあなたが私たちに与えてくださっている聖霊によって私たちの心に印象づけてくださって、あ、なるほど、こういうことかって、それだったら神に信頼してみようと、神により頼んでみようと、その信仰が働く知恵となる知識を私たちにお与えくださいますようにお願いします。また御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力を与え、知恵を与えてください。ここに書いてある事柄をまっすぐに分かち合うことができるように、どうぞお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。今日のところは、この14章は、まあ、その同じようにそのエレミアがユダの人々を取りなして祈っているところがあるんですが、それを通してそのエレミアの背後におられる神について、神がどのような方なのかということを、そのエレミアの取りなしから学んでいきたいというふうに思っています。まず1節から6節までですが、14章の1節から6節まではそのユダに日照りがあったと、雨が全く降らないこの時期があったということが書かれていて、それについて1節から6節までです。ではエレミアの14章のまず1節をお読みします。日照りのことについてエレミアにあった主の言葉とあります。で、日照りというのは、その神がユダの人々に与えたものなんですが、そのことに関して、レビ記にこう書かれています。レビの26章18節から20節まで前に出てますので、もしよかったら見てください。レビの26章の18から20です。もしこれらのことが起こっても、あなた方がなおも私に聞かないなら、私はさらにあなた方の罪に対して7倍重く懲らしめる。神がこのレビ記の26章には何があるかというと、その神が与えた戒めに聞き従ったらこのような祝福があります、聞き従わなかったらこのような呪いを受けます。まあ、呪いといっても、ここに書いてあるように、戒めというか、その懲らしめなんですけどね。で、これらのことが起こってもっていうのは、そのもし神の言葉に聞き従わなかったら、こういうひどいことが起こりますよ、あなた方はこういうことを通して懲らしめられますよと言ったのにもかかわらず、それでも聞かないんであれば、さらにあなた方の罪に対して7倍重く懲らしめますよというふうな言葉があって、そこに、私は自分の力を頼むあなた方の思い上がりを打ち砕き、あなた方の天を鉄のように、あなた方の地を青銅のようにする。あなた方の力は無駄に費やされる。あなた方の地は産物を出さず、地の木々も実を結ばないというふうに書いてあります。だから、天が鉄のようになるってことは、もうこのカーテンが閉じて、でも固くなって、その雨を降らさないっていう意味ですね。雨が降らないので、地面は青銅のように固くなるって。だから、何をやっても、その植物が生えてくることはないわけですよ。だから、どんなに労しても、その彼のあなた方の力は無駄に費やされるって。で、ここにあるように、この日照りというのは、神が与えるユダの人たちに対する懲らしめなんですよ。罰が当たるとかそういう話じゃないです。なんていうのかな、因果応報っていう面はもちろんありますけど、でも神が与えるその懲らしめというのは、罰とかじゃないんですよ。罰っていうものでもないんですよ。懲らしめというのは何のためにあるかというと、強制のためですよ。 懲らしめはその人のその罪、その人が罪を自覚して、ああ自分が間違ってたって、こういうことやっちゃいけないんだということを、その罪を自覚して悔い改めに導いて、その人が正しいところに戻って、その正しいところに留まるための仕掛けです、懲らしめというのは。だから懲らしめというのは、その懲らしめる、懲らす相手を苦しめるためのものでは決してありません。懲らしめる相手を潰すためでもないし、破壊するためでもないし、その、ましてや怒りの吐け口にするためのものでもないです。それは懲らしめとは言いません。ただの暴力です。だけど、懲らしめというのは、その対象が自分の罪に気がついて、悔い改めに導いて、正しいところに戻って、そこに留まるためのものなんですよ。だから神は、この日照りを使って、イスラエルの民を苦しめるんですよ。で、それは何のためかというと、彼らを苦しめるためじゃなくて、それで終わるんじゃなくて、彼らがそこで気がついて、あ、そうだったって。モーセを通して言われてたわって。神のその言葉に耳を傾けないんだったら、こういうことが起こるって言われてたなって。それで、自分たちのなぜこういうことが起こったのかということを、もう一度考えて、そうか、自分たちが神に対して罪を犯してたからだって。それで神のもとに戻って、神が本来与えたいと願っておられる祝福を受け取るための仕掛けなんですよ。懲らしめというのは。だから、この日照りというのが起こりました。エレミアの14章、2節と3節。エレミアの14章、2節と3節。ユダは藻に伏し、その門は打ちしおれ。地に伏して嘆き悲しみ、エルサレムは哀れな、叫び声を上げる。その鬼人たちは、召使いを水を汲みにやるが、彼らが水ためのほとりに来ても水は見つからず、空の器のままで帰る。彼らは恥を見、侮られて頭を覆う。まあ、とにかくその日照りはひどいんですよ。その民は藻に服すほど嘆き悲しんで叫び声が上がるほど、この日照りというのはひどいと。その水を探しに行かせても、その水を見つけることができないくらい大変なんですよ。4節から6節。国に秋の大雨が降らず、地面が割れたため、農夫たちも恥を見、頭を覆う。若草がないために、野の目近さえ子を産んでも捨てる。野呂場は裸の丘の上に立ち、ジャッカルのように喘ぎ、目も衰え果てる。青草がないためだ。日照りがあまりにもひどいので、その水源が枯れてしまうわけですよ。同じエレミアの2章ですけど、前にも出ます。2章の13節、エレミアの2章の13節、すでに学んだところですが、このように言われています。私の民ユダですね、は2つの悪を行った。1つ目は、命の水の泉である私を捨てたと。神を捨てたんですよ、ユダの人たちは。で、二つ目の悪というのは、多くの水ためを自分たちのために掘ったって。だけど、水を貯めることができないって。壊れた水ためを。だから、その、違法の神々により頼んだんですよ。でも、その、もしかすると、最初は水が貯まるかもしれんけど、知れないけども、実際の命の水の泉である神を捨てたので、その水というのは貯めることが、もうそれ以上、貯めることができないんですよ。だから、ユダの民というのは、神を捨ててしまったので、神から離れてしまったので、もしくは神に背を向けてしまったので、なので、その神から良いもの、この命の水を得ることができないばかりか、神とのその関係を捨ててしまったがゆえに、その懲らしめのゆえに、ユダの人たちは、その飲み水さえ失ってしまったんですよ。彼らはそこで、苦しい思いをしているわけですよ。それはすべて、なんでこれうまくいかないんだって。あ、そうかって、私が神に背を向けて、バックスライドして、滑り落ちて。で、その神から離れてしまったからだって。あ、なんて私は愚かなことをしてしまったんだって。で、それで神に助けを求めるための仕掛けなんですよ、すべてはね。農夫たちには収穫がないし、草も育たないので、メジカは、その子供を産んで、子を産んでも育児を放棄するんですよ。動物はそういうこと普通しないですけど、でももうあまりにもその自分が生きていくだけでも大変だから、そういうふうになってしまう。 ロバはジャッカルのようにあえぐって。ロバっていうのは、馬科ですよ。馬と同じような、その馬と同じ種類の動物なんですけど、ジャッカルっていうのは犬科じゃないですか。だから犬科の動物っていうのは、その喉乾くと舌出しながら、はははは言いますよね。でも、ロバってあまり身近にいないですけど、馬とかが、舌出しながら、はははしてるの、あんまりしないじゃないですか。だけど、そんな感じで、そのロバさえも、ロバも強いんですけど、ロバさえも、水がないので、そして青草がないから、食べるものもないので、もうその、あえいでるわけですよ。そのような感じになっちゃう。ちなみに、イスラエルの民が、神を、ことの神を捨てて、どこにまず走ったかっていうと、バールという、バビロン出身の、神ですよ。神というか、その神としていたものに走ったんですけど、バールという神は、どういう神かという、どういう神というふうに、言われてたかというと、五穀豊穣です。で、そして、天気を司る神だというふうに、当時言われていました。だから、その、五穀豊穣だから、たくさんの雨を降らせて、で当時、そのイスラエル人というか、当時の人たちっていうのはほとんど農家なので、作物を育てるためには水が必要ですから、その雨を降らせる。で、地を豊かに、潤す。そして多くの、収穫を得るというその五穀豊穣、商売繁盛。そのための神がバールだったんですよ。だけど、彼らはそのバールに頼りましたけど、雨を降らせる五穀豊穣の神として頼りましたけども、その一向にこの日照りは収まらないんですよ。どんなに彼らがそのバールに、期待したとしても、雨は降らないんですよ。だって神が、すべてを司っているわけだから、それは当然ですよ。だから彼らは学ぶべきなんですよ。バールは神ではなくて何でもない偶像だって。で、このすべてを作られた方であるイスラエルの神に私たちは背を向けているので、この苦しみがあるんだって。だそうやってその真理を学んで、そして強制を受けて正しいところに戻り、そこに留まるための日照りであり、懲らしめなんですよ。それをユダの人たちは、経験していました。その中でエレミアはそのユダの人たちに、ユダの人たちのために取りなして祈っています。それが7節から9節までですが、今は7節から8節の途中までお読みします。私たちの徒歌が私たちに不利な証言をしても、主よあなたの皆のためにことをなしてください。私たちの背信は甚だしく、私たちはあなたに罪を犯しました。エレミアはユダの民のために取りなしをしています。これはユダの人たちの言葉じゃないです。エレミアの言葉です。もしユダの人たちがこのエレミアの祈りのように自分の罪を認めて神の前にその低くなったのであれば、この日照りは止んだでしょうし、バビロンによってエルサレムが崩壊されて、で、補修のために奴隷として連れて行かれることもなかったでしょう。ちなみに、さっきの、レビ記の26章のこの、あなた方がこれ聞かなかったらこうなるよ。これ聞かなかったらこうなるよというリストの一番最後は、あなた方は国を失うってことです。だからリストの最後まで行っちゃったんですよ、彼ら。そこまで聞かなかったんですよ。エレミアはユダの民のために取りなして祈っているんですが、この7節にあるように、主語というのは私たちです。エレミアはユダの民に自分を含めたんですよ。ユダの民が今直面している苦しみや、これから直面するであろう苦しみを自分ごととして捉えてるんですよ。もちろん神はエレミアを懲らしめられるべきユダの民と同じというふうには見てないです。エレミアは懲らしめられる必要ないから。もちろんエレミアもそれを知っています。それでもエレミアはユダの民を他人事として捉えられなかったんですよ。それは、エレミアには取りなす心があったからですよ。人を取りなすという心はどういう心かっていうと、憐れみの心ですよ。キッズが楽しそう。その人を 私たちがその取りなす相手を本当にその憐れむという心がなかったら、取りなすってことはできないんですよ。一時的なそのかわいそうにという思いで取りなすことはできたとしても、継続して相手のその状態がどうであれ変わることなく取りなし続けるっていうことはできないんですよ。マタイの5章7節、三条の水訓の最初の方にありますけど、憐れみ深いものは幸いです。その人は憐れみを受けるからですというふうに書いてあります。エレミアは憐れみ深い人でした。人を憐れむには、その人の優しさとか、その人の感情とか、それは関係ないです。なぜ人を憐れむことができるかというと、神に自分が憐れんでいただいたから、人を憐れむことができます。三条の水訓の始めは、霊に貧しいものは幸いだというところから始まります。霊に貧しいというのは、自分が神の前にどれだけ罪深いもので、神から受け入れられるに値しないものなのかということを自覚するところから始まります。神に良くしていただく資格がない、そのふさわしさが自分にはないというその貧しさを覚えると、どうなるかというと、神の恵みにすがるしかなくなるんですよ。そこまでの貧しさを自分のその神との関係の中にですよ、見つけるときに私は本当に低くなれるんですよ。私は良くしていただくそのふさわしさはないって。だけど神が良くしてくださるかもしれないというその一縷の望みに欠けるわけじゃないですか。そして悲しむものは幸いだって、その人は慰められるからだって。そうやって続きます。心の貧しい、霊に貧しいものは幸いだって。その人の、その神の御国はその人のものだからだ。そして悲しむものは幸いだって。その人は慰めを受けるからだ。で、そうやって神から良いものを受ける資格がないということが分かっていて、その上でその心を悲しむので、神がその悲しい心を、その、慰めてくれるわけですよ。その慰めを受けながら、神が本当にこんな私に良くしてくださったって、神は私を憐れんでくださったって、多くのその憐れみを神から受けるので、私と同じように神の前に罪を犯していて、そして神からその戒めを受けている人たちに対して裁くとか馬鹿にするとか見下すっていうようなその反応ではなくて、自分が憐れみを神から憐れまれているので、その人に対してかわいそうにっていう思いがその深いところから湧いてくるんですよ。もうちょっとしっかりすればいいのにとかじゃないんですよ。チャック・スミスさんは秀才で、もともと外科医になりたかった人で、だから頭もいいんですよ。で、その大学の高校のそのフットボールの、アメリカンフットボールのキャプテンだったんですよ。最近ね、高校野球も終わりましたけど、日本だったらその高校野球でその主将で、そのチームの一番できる人、チームをみんな引っ張っていくリーダーですよ。だから仕事ができる人だし、力もある人だし、スポーツも勉強もできる人だったんですよ。で、その人がその牧師になっていったんですけど、紆余曲折あってね。で、それでその彼を通して多くのヒッピーたちが救われたんですけど、もともとそのヒッピーたちに対して、そのチャックさんは憐れむ心が別になかったって。奥さんの K さんがその彼らを憐れんだんですよ、最初。だからそのヒッピーを見た時にチャックさんは最初なんて思ってたかっていうと、その こいつらも早く髪の毛切って服、風呂に入ってちゃんと服着て仕事して働けって思ったってなんかもうこういうことを包み隠さず話してくれるのはありがたいですよね。だけど、その神に対して、その K さんがね、自分の奥さんが、その彼に対する憐れみがあって、この子たちをどうにかしないといけないって。 で、1970年代、60年代後半、70年代っていうのはそういうヒッピーたちがたくさん出てきて、それでも行き場を失っていて、もうその将来も希望も何もないみたいな。そういう人たちがたくさんいたので、で、その人たちに対して、その、祈るってことを始めてったんですよ。そしたら、その、チャックさんにも愛が与えられて、憐れみが与えられたんですよ。で、カルバリチャペルを通して、多くの人たちが救われてきた、その、原動力とか、一番最初の、その、リバイバルは、この、ヒッピーの人たち、ヒッピーたちが、たくさん救われたってところから始まるんですよ。だから、憐れみを、人を憐れむには、自分が憐れまれないことには、人を憐れむってことはやっぱできないですよ。自分がその、憐れんでやろう。その、自分、仕事のできる私が、人間性の良い私が、もうどうしようもないお前のことを憐れんでやるよっていうようなものは、憐れみにならないんですよ。途中で捨てるんですよ。ここまでやってやったのになんだよって。ダメだなって。エレミアは、私たちと言って、ユダの民と自分を一緒にして、自分たちの自分の罪を認めたんですよ。私たちの都下が私たちに不利な証言をするって。私たちの背信は甚だしく、私たちはあなたに罪を犯したって。悔い改めるときに、もちろんその必要なのは自分の罪とか、自分がその神の前に正しくないということを認めるのは、認めることがまず必要なんですが、その次に私たちが必要なことというのは、私たちに不利な証言をしたとしても、だから罪というのを認めると神の前に私は正しいと認められないということを、その事実っていうのは不利な証言じゃないですか。それでも、悔い改めの中で、その、すがっていられるのは、私たちがその、より頼んでいられるのは、神の皆なんですよ。7節の後半からお読みします。私たちの背信は甚だしく、私たちはあなたに罪を犯しました。イスラエルの望みである方、苦難の時の、救い主よって。だから、その時に神の皆を信じ、神が恵み深い方だということを、その、この真理により頼むことが、悔い改める時には必要です。自分のできないこととか、自分のその不完全さっていうのだけに目を留めていたら、悔い改めることはできないです。だって、良くしてもらう ふさわしさとか、資格がないってところで終わるからです。であるにもかかわらず、神は私のことを憐れんで、私に良くしてくださるという、その良いものを受ける資格のない私に、神が良いものを与えてくださるという信仰がなければ、悔い改めることはできないですよ。自分の罪を言い表すことできないですよ。認めることできないですよ。自分には、神から良いものを受ける価値がないって、資格がないって言えないですよ。だって、それを失ってしまうと、自分のその自信っていうか、プライドを失ってしまうと、ねっちもさっちも、前にも進めなくなるからですよ。でも、自分の罪を本当にその自分の不甲斐なさとか、自分の不完全さとか、自分の弱さをそのまんま受け入れることができるとか、それを見ることができるのは、それでも私のことを愛してくださる。それでも私のことを諦めない。それでも私のことを捨てることのない神のその恵みを、憐れみ深さを信頼するからですよ。出エジプトの34章。5節から8節まで。主は雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って主の名を宣言された。彼というのはモーセです。モーセとのその話の中で、で、神が雲の中に降りてこられて、主の名というのはもちろんヤーウェですから、その名前を宣言されたと。主は彼の前を通り過ぎるとき、こう宣言された。だから、ご自分の名前を宣言された上で、神、私はこういうものだということを宣言したということが、この、出エジプトの34章に書いてあります。主は、憐れみ深く情け深い神。怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を許す。しかし罰すべきものを必ず罰して、父の咎を子に、さらにこの子に三代四代に報いるものであると。だから、悔い改めるときに、私たちが必要なのは、この神の皆に、その、より頼むってことですよ。自分には良くしてもらう必要が、資格はないんだけども、神は憐れみ深い方だって。神は情け深くて、怒るのに遅い方だって。恵みと誠に富んでいて、恵みを千代までも保ってくださる方だって。そして、 咎と背きと罪を許してくださる方だという、その神に対する信頼、神がそのような方だ、神の名前、神の名というのはそういうものだということを、その信仰で信じて神の前に出ていく必要があります。じゃないと悔やためられないです。せいぜいごめんなさいって、次はそういうことをしないで済むように、どうか私に助けを与えてくださいって、そんな感じなんですよ。あなたが私に力を与えてくださったら、あなたが私に良くしてくださったら、次失敗することがないはずなので、助けてくださいって。でも、悔やらめっていうのはそんなんじゃないんですよ。もうそんなん次なんか言ってられないんですよ。もう今があまりにもひどすぎて、次とかそういうその発想にならないんですよ。本当にごめんなさいって。次の機会が与えられるなんて、もうそんなん私にはふさわしくないですって。ただ今のその自分、神に対して犯してしまったその罪を認めて、もう本当にこれ以上何をしていただく資格も何もないんですけど。ただあなたは憐れみ深く、情け深く、怒るに遅く、恵みと誠に富んでおられる方だって。恵みを保ってくださる方で、咎と背きと罪を許してくださる方だということを知ってますって。そのことに信頼して、あなたにこのあなたの恵み深い方、あなたに信頼して私を恵んでくださいって。神に向かうことが背を向けてたけど、その向き直ることが悔い改めることですよ。神はイスラエルの望みである方で、苦難の時の救い主だって。そうだって、そこで悔い改めるんですよ。次の自分とかじゃないんですよ。自分の頑張りで悔い改めるとかじゃないし、自分の頑張りで神を解き伏せるんでもないんですよ。神がどのような方かということを、その、思い起こして、神が恵み深い方だからこそ、私のことを許してくださるって。そこで悔い改めるんですよ。だから悔い改めの中にある、その希望というのは、その神が恵み深い方で、憐れみ深い方だっていうこと以外にはないです。エレミアはこの中で、祈りの中で訴えています。8節の途中からいきます。なぜあなたはこの国にいる在留異国人のように、また一夜を過ごすため立ち寄った旅人のように、すげなくされるのですか。すげなくっていうのは、そっけないとか、愛想がないということですね。なぜあなたは慌てふためく人のように、また人を救うこともできない勇士のようにされるのですか。主よ、あなたは私たちの真ん中におられ、私たちはあなたの皆をもって呼ばれているのです。私たちを置き去りにしないでください。なぜ私たちを救ってくださらないのですかって訴えてるんですよ。なぜ あなたは私たちの真ん中におられるのに、なぜ救ってくれないんですかって。どうか置き去りにしないでくださいって。だからこうやってそのエレミアが祈っているように、ユダの民が神に思いを向き直って思いを向けて神に信頼して悔い改めしたのであれば、ここまで苦しむ必要はなかったんですよ。でも10節、この民について主はこう仰せられる。このように彼らはさすらうことを愛し、その足を制することもしない。それで主は彼らを喜ばず、今彼らの咎を覚えてその罪を罰する。ユダはさすらうことを愛したんですよ。あっち行き、こっち行き、こっち行ったらやっぱりあっちかなとか。心をその定めないんですよ。神に向けないんですよ。悔い改めるってことは、その方向転換するってことだから、自分の心を、自分の思いを、その神に向き直すっていうことが悔い改めるってことです。だから、さすらうことはないですよ。悔い改めるのであれば。でも、悔い改めないので、ああ、やっぱりこっち行こうかな、バールに行こうかな、そうじゃなくて、アシュタロテに行こうかな、ああ、マモンにも行ってみようかな。そうやってそのさすらうんですよ。そして、その足、つまり自分の行動を制することもしないんですよ。自分の心にあるままを、その行うんですよ。神が何を願っておられるかとか、神が何をおっしゃっておられるのかとか、そこに自分の思いを向けないんですよ。もしかすると彼らの中に、ああ、私は悪かったですというような、その悔い改めの言葉はあったかもしれないですけど、それはリアルじゃなかったんですよ。なぜそんなことを言えるかというと、本当に私たちが悔い改めるのであれば、その時には行動が伴うからです。神の憐れみを受けて、 私は本当に神から良くされるに憐れみを受けることも、またその良くしていただくことにも何のふさわしもないって。神にそもそも許してもらう資格なんて私にはないって。こんなに何度も何度も神の前に出ていく資格は私にはふさわしさもないということを本当に理解して、本当に認めて神の前に出ていくのであれば、そして神がイエス・キリストの家にその罪を許してくださるということを受け取ったのであれば、悔い改めたのであれば、その神の憐れみ深さや恵み深さの、また満ち満ちた愛を体験するので、それを味わって触れるので、私の行動は変わるはずなんですよ。自分ができないことや、自分が不完全なことや、自分が弱いことに、いつまでもその言い訳をしていれば、いると、本当に悔い改めることできないですよ。私が弱いから、こうなっちゃうんです。私が不完全だから、こうなっちゃうんです。あ、そうなんですよ。けど、悪いことは悪いんですよ。神の前に罪を犯したんだったら、それが悪かったっていうところをまず始めないと、そこから。いや、自分が弱いので、こういう罪を犯してしまうんですって。私が不完全なので、これができないんです。私にはできないので、私はこうすることができないんですって。そしたら、自分が本当に悪いってところにならないじゃないですか。神から良いものを受ける資格がないにもかかわらず良いもの、イエス・キリストを与えてくださった。一番の祝福はイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるわけじゃないですか。聖霊が与えられる、義と認められ、聖霊が与えられているにもかかわらず、それを脇にほっぽって、その自分のその好きなように、足をその制することもせず、いろんなところにさまよったりするわけじゃないですか。それなのに、神の私たちに対する恵みや憐れみが尽きないって。イエス・キリストがそれも全部含めて、十字架にかかって私の罪を、追ってくださって私の罰を代わりに受けてくださったので、この方を信じると、その罪は全て許されるって。何度でも。どんなものでも。で、それを本当に自分の深いところに味わうと、この神に対する感謝や許されていることの喜びが私を変えていくんですよ。その聖霊が内側で働いてくださるので、変わらないはずがないんですよ。弱いままで、できないままで、不完全なままでいれるはずがないんですよ。ある意味。神は私たちを変えることのできる方です。私の弱さを補って、あまり余るほどの強さを与えることのできる方です。ユダの人たちは、悔い改めなかったんですよ。リアルに。だから神は彼らを喜ばなかったんですよ。主は彼らを喜ばず、今彼らの咎を覚えて、その罪を罰するって。この神の罰の中にも、懲らしめの要素が含まれるんですよ。だからただ苦しめて罰を与えるだけじゃなくて、強制を与えて、間違ったところから正しいところに戻ってこられるようにっていう、その懲らしめの要素もここに含まってるわけです、当然。だから私たちは今その恵みの年に生きているので、この恵みの年に生かされている間、ありがたいことに何度でもイエス・キリストに会ってやり直す機会が与えられるんですよ。何度でも。今回、その神の恵みを受け取るのに失敗したら、その次、神の恵みを受け取るチャンスがまた与えられるんですよ。この地上で生きている限り。11節から12節。主はさらに私に仰せられた。この民のために幸いを祈ってはならない。彼らが断食しても私は彼らの叫びを聞かない。全焼の生贄や穀物の捧げ物を捧げても私はそれを受け入れない。かえって剣と飢饉と疫病で彼らをことごとく立ち滅ぼす。神はエレミアに対してもう民のために祈るなと言いました。同じエレミアの7章、開けなくていいですよ。7章の16節。また11章の14節、7章の16節、11章の14節に同じことが書いてあります。祈ってはならないって。民のためにも祈らなくていいって。なぜなら神はもう民の声に耳を傾けないからだって。彼らが断食しようと 生贄を、全焼の生贄や穀物の捧げ物を、捧げようと私を受け入れないって。彼らをことごとく立ち滅ぼすって。だから神には明確な意志があります。だから神を拝み倒すことは絶対にできません。お願いします、お願いします、お願いしますって、そのお願いしますをそのずっと言い続けたら、いつか神が折れるってことは決してないです。なぜなら、神は私たちのベストを願っておられる方で、私たちに何が必要かということを私たち以上に知っておられるからです。私たちは今という一点でしか見れないけども、神は永遠の視点で全てを私のことを見ておられるんですよ。神の願いは、私がイエス・キリストに会って終わりの日に蘇って、永遠の命を得るというのが神の私たちに対する御心です。だからそこから遠ざけるような私の願いというのには神は耳を貸しません。私に未だにベンツが与えられないのは私が終わりの日によみがえって永遠の命を受けるために必要がないからです。いや、ベンツに乗ってたらそうじゃないとかそういう話じゃないです。不必要なんですよ。あってもなくてもどうでもいいんですよ。でも神が私が終わりの日によみがえって永遠の命を受けるということをのために必要だと神が判断して、神がそうその決めておられることであれば、それがお金であろうと能力だろうと人であろうと何だろうと与えられるんですよ。そもそも一番必要なイエス・キリストという方をドーンと一番最初に私たちに与えておられるんですよ。だからこのイエス・キリストに加えて、私たちに必要なもの、私たちが終わりの日によみがえって永遠の命を得るために、神が御心としてその決めておられるものに、そのイエス・キリストに加えて必要なものを私たちに与えないはずがないんですよ。必ず与えてくださるんですよ。神は神の明確な意志で、ユダの民が痛い思いをした後で自分の罪を認めて悔い改めにそれを導かれるということを知っておられるので、あなたがもうこの先祈ったとしても、彼らがどうしたとしても、この懲らしめは私はやめないというふうにエルミヤに対して言ってるわけです。それは彼らにその日照りを例えば止めてくださいとか、バビロンに捕囚されないようにしてくださいというのは民にとってベストじゃないからです。そうしなければ彼らはそのもう罪を認めて悔い改めることがないからです。だから神はもうこれ以上民のために祈るなというふうにエレミアに言うわけです。取りなしが悪いわけじゃないですよ。だけど、その神はその、取りなすなって、もう取りなす必要ないよっていうその線も決めておられるんですよ。彼を、その人を滅ぼすためじゃなくて、その人にその、必要な懲らしめを与え、その人がその懲らしめを受けて学んで神のもとに戻ってこられるためのプランがあるからです。13節。私は言った。ああ、神、主よ。預言者たちは、あなた方は剣を見ず、飢饉もあなた方に起こらない。かえって私はこのところで誠の平安をあなた方に与えると人々に言ってるではありませんか。だからエレミアのある意味その一縷の望みですよ。神は私だけじゃなくて、そうやってそのユダの幸せを言っている、語っている預言者たちにも語っておられるっていうのがエレミアの藁にもすがる思いですよ。剣を見ないし飢饉もないって、ユダに誠の平安を与えるって、耳に優しい励ましの慰めを受ける、必ずそうなるよっていうその預言者たちがいるじゃないですかって。ちなみにですよ、まあ、この14節をその次を見ると彼らは偽りを言ってるんですけど、エレミアと同時期の預言者たちというのはいます。正しいというか真の預言者たち、聖書に、ある人たち、例えば小預言書の中にあるナホムとか、ハバククとか、あとはハガイとか、もう一人誰だったか、あ、そうそう、ヨエルとか、この人たちは、エレミアと同時期に預言者として使わされています。また、ダニエルとか、このエレミアの後にあるエゼキエルとかも、同じ同時期に使わされている預言者たちです。だそういう正しい預言者たちもいましたが、ユダの人たちの幸せを 予言してた、その語ってた人たちというのは、偽物だったんですよ。14節。主は私に仰せられた。あの予言者たちは私の名によって偽りを予言している。私は彼らを使わしたこともなく、彼らに命じたこともなく、語ったこともない。彼らは偽りの幻と虚しい占いと、自分の心の偽りごとをあなた方に予言しているのだ。耳に優しい言葉を言う預言者たちは偽物だったんですよ。神の名によって偽りを予言していて、神から使わされたことも、命じられたことも、語られたこともないけども、自分の偽りの幻を、自分の心の偽りごとを、神の御心や計画を無視した、自分の心の満足を求める願いを言葉にしてたんですよ。だから、ユダが受けるべき懲らしめというのは、逃れる道はないって、神はそう言ってます。15節と16節。それゆえ、私の名によって予言はするが、私が使わしたのではない予言者たち。剣や飢饉がこの国に起こらないと言っているこの予言者たちについて、主はこうおせられる。剣と飢饉によって、その予言者たちは滅び失せる。彼らの予言を聞いた民も、飢饉と剣によってエルサレムの道端に投げ出され、彼らを葬る者もいなくなる。彼らも、その妻も、息子、娘もそのようになる。私は彼らの上に災いを注ぎかける。だから預言者たちも、また預言者たちの言葉を聞いて、彼らを信じた者たちも、結局、述べ伝えている偽りがひっくり返るんですよ。剣と飢饉がないって戦争も起こらないし、飢饉も起こらないって言ってるんだけど、逆にその戦争と飢饉によって彼らは滅んでしまうって。17節と18節。あなたは彼らにこの言葉を言え。私の目は夜も昼も涙を流して止むことがない。私の民の娘、乙女の打たれた傷は大きく癒しがたい。ひどい打ち傷。野に出ると見よ、剣で刺し殺された者たち。町に入ると見よ、飢えて病む者たち。しかし、預言者も祭司も地にさまよって途方に暮れている。エレミアの悲しみを表してますが、エレミアは悲しんで、昼も夜も涙を流しているんですよ。民にはその癒しがたい、ひどい打ち傷があるからです。エレミアの苦しみの、この、また悲しみの涙というのは、エレミアの背後におられる神の心の現れなんですよ。エレミアが民に対して憐れみ深くあるのは、神が民に対して憐れみ深いからです。預言者は神を代表して民の前に立つものです。だから神が怒っているのに、エレミアが神の怒りとは裏腹に憐れみ深くあるということはありえません。エレミアが憐れみの心を持ってユダの民を見ている以上に、神は深い憐れみの心を持ってユダを見ておられて、そして悲しんでおられるんですよ。この状況を受ける必要のないこの懲らしめを受けてしまうから。本来神からの祝福を受けて喜んでいて叱るべきなのに、そうならないから。神は私たちの罪とか、私たちのこの正しい行いを行えないこの肉を見て、この罪にとらわれている私たちを見て、かわいそうに思ってくださる方なんですよ。私たちを憐れんでくださる方なんですよ。裁く方じゃないんですよ。こいつどうしようもねえって、こいつはダメだって、そういう方じゃないんですよ。神は私のことを、私たちのことをものすごく憐れんで、この罪に支配されている、決して満足を得ることのない自分の肉の欲求を求め続ける、追い求めて、それを満足することを追い求め続ける私たちのこの衝動とかを見て、かわいそうに思うんですよ。だからそれを止めるために、ご自分の御子であるイエス・キリスト、ご自分の一人子であるイエス・キリストを惜しむことなく与えてくださったんですよ。それぐらい私たちのことを愛しておられ、私たちのことを憐れんでおられるんですよ。その苦しみから私たちが解放されるように、神もまた私たちに対しても、またまだイエス・キリストのことを知らない人たちに対しても、本当に罪を犯している人たちに対しても、私たちの周りにいて なんか悪いことを言ってきたり行ったりする人たち、でそういう人たちに対しても神は昼夜問わず悲しんでおられるんですよ。19節と20節。あなたはユダを全く退けたのですか？あなたはシオンを嫌われたのですか？なぜあなたは私たちを打って癒されないのですか？私たちが平安を待ち望んでも幸いはなく、癒しの時を待ち望んでも、なんと恐怖しかありません。主よ、私たちは自分たちの悪と先祖の咎とを知っています。本当に私たちはあなたに罪を犯しています。エレミアの訴えですよ。あなたはユダを退けたのですか？あなたはシオン、エルサレムのことですね。を嫌われたのですか？あなたは私たちを癒してくださらないんでしょうか？彼らは平安を待ち望んでいるのに、恐怖しかないんですよ。癒しの時を待ち望んでいるのに、恐れしかないんですよ。信仰と恐れというのは、コインの裏表です。信仰があるところには恐れはないし、恐れがあるところには信仰がありません。ユダには、自分たちの罪を認めて、自分たちがの悪を認めて、それでも神が許してくださるという信仰が働かないので、信仰がないので、だから恐れしかないんですよ。私たちも自分の罪を認めたり、その自分の咎を、その非を認めたりするのは嫌だったりするんですよ。神の前でさえも。そうするとその自分というものがなくなってしまいそうだから。不完全な自分も含めて自分だって思ってるからね。まあそれもそうなんですけど。そしたら私が認められないって。認められなかったら、その自分の存在ってなんかおかしくなっちゃうじゃないですか。自分がなくなってしまうような感覚。だけど私たちが悔い改めるときにさっきもお話しましたけども、持っているべきものというのは、もちろんその自分の罪を自覚しているということですけども、それと同じように、神がこんな私でさえも憐れんでくださって、イエス・キリストのゆえに受け入れてくださるという、許してくださるという、その信仰が必要なんですよ。その信仰がなかったら怖いですよ。神からどう、何を言われるのか、どのような罰を受けないといけないのか。そうやってもうビクビクビクビクしちゃって、もうお前なんか絶好だみたいな。破門だとかって言って。神からそのもう恵みとか神の愛を打ち切られてしまうんじゃないかというその恐れによって、で神の前に出ていけないんですよ。どの面下げて、どんなその顔して、どの言葉を持って神の前に出ていっていいか分かんないってなっちゃうんですよ。恐れるんですよ。平安を待ち望んでも、癒しの時を待ち望んでも、恐怖しかないんですよ。それは神が恵み深い方で、憐れみ深い方で、私を決して離れず、私を決して捨てないと言ってくださる神を信頼してないからですよ。だから悔い改めの時に苦しいんですよ。私たちが悔い改められるのは、この恵み深い、憐れみ深い、慈しみ深い神を信じるからですよ。だから神の前に出ていけるんですよ。ユダの人たちは神から平安や癒しが与えられるふさわしさがないということを認めてるんですよ。あ、というか、エレミアはね。だから恐れてるんですよ。そして、神がこの取り下げないといった、懲らしめが直前、目の前に迫ってるからですよ。だから不安なんですよ。21節と22節。皆のために私たちを退けないでください。あなたの栄光の御座を恥ずかしめないでください。あなたが私たちに立てられた契約を覚えて、それを破らないでください。異国の虚しい神々の中で大雨を降らせる者がいるでしょうか？それとも天が夕立を降らせるでしょうか？私たちの神主よ、それはあなたではありませんか？私たちはあなたを待ち望みます。あなたがこれらすべてをなさるからです。エレミアはここで何してるんですか？取りなしてるんですよ。神はエレミアに対して、もうこの民のために祈ってはならないって言われたんですよ。これで3回目ですよ。それでもエレミアは取りなしをやめなかったんですよ。というか、やめられなかったんですよ。なぜかというと、 エレミアのユダの民に対する憐れみが、深い愛が、かわいそうって思うその心が、エレミアには神から与えられていたからです。別にエレミアがその神に言い逆らったんじゃないんですよ。この憐れみの心が、そのエレミアを神駆り立てるんですよ。もう不可能だって分かってても、神がもう絶対にこの懲らしめを取り下げないよって言ってるにもかかわらず、その様子を見ながら、もう、取りなささるには、もう、いられないんですよ。あまりにも、かわいそうだから。そして神の皆に、神は救いだって、神は恵み深いって、憐れみ深いって、怒るのに遅いっていう、その神の皆により頼んでるんですよ。そして神がその民を祝福してくださる、幸せにしてくださるというその契約を思い起こしてくださいって、契約により頼んでるんですよ。私たちもそうですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められるって、私たちが神の民とされて、私たちの咎を神は二度と思い起こさないというのが新しい契約ですよ。私たちの心に聖霊によって神のその思いが書きつけられるって、それが私たちに与えられている新しい契約ですよ。イエス・キリストの皆の上に、イエス・キリストの犠牲の上に、どうか私を憐れんでくださいって。契約を思い出してくださいって。そうやってその、より頼んでるんですよ。そして神の力により頼んでるんですよ。大雨を降らせるのは偶像ではないって。天も夕立を降らせるんじゃないって。神の許可なしに天が雨を降らせることはないって。でその、この、日照りが止むのはもうあなたしかありませんって。神の力により頼んでるんですよ。神はエレミアが何度も祈ってはならないと言われたことを聞いたのにもかかわらず、民のために取りなしているエレミアを責めることは一回もありません。祈るなって言ったのに何祈ってんだよって、神がエレミアを責めたり、罪に定めたりするようなことは一回もありません。なぜなら、エレミアの背後におられる神ご自身が、憐れみ深い方だからです。私が自分自身の毎日を見るのであれば、自分のことでさえ諦めたくなりますよ。もうこんなん無理だろうって。無理ゲーだって。私には、神の願っておられることをやり遂げることのできる力も、思いも、能力も何もないって。だからもうダメだって。私なんかもうダメだって、自分のことを諦めたくなるというか、諦めるしかないって思えることってたくさんあるんですよ。この人を愛する？この人を許す？親切にする？いや、無理でしょうって。私にはできない。私は弱い。私は不完全。私は肉だから、人間だからできません。でも神は私のことを諦めないんですよ。私のことを途中で私から離れたり、私のことを捨てたりしないんですよ。ご自分の御子を私たちに与えてから、私たちのことを捨てるっていうことは、ご自分の御子であるイエス・キリストのその十字架を神が意味ないものとすることになるんですよ。そんなことは絶対に神はしないですよ。ご自分の御子を犠牲にしてまで私たちを贖おうとされたのに、その技を途中で止めることを絶対にしませんよ。私の不完全さ、私の弱さ、私のできなさ加減、神はそれを知った上で、重々承知の上でイエス・キリストを与えておられるわけだから、途中で投げるわけないじゃないですか。でも悪魔は私たちに火矢を飛ばしてくるんですよ。ほらなって。お前には無理なんだよって。お前は弱いし、お前にはできないんだよって。神はいつかお前のことを愛想尽かすぞって。自分でも分かってんだろって。だからお前は無理だよって。そうやって神のその祝福や神の憐れみをその疑わさせるんですよ。で、それに乗っかっちゃったら、その神の祝福を得ることはないし、神が願ってない、本来ね、私たちが懲らしめを受けないといけないんですよ。痛い思いをして学ぶしかないんですよ。 その苦しい中で、この状況からどうぞ私を助けてくださいって祈っても、その状況は変わんないんですよ。なぜなら、その苦しい状況の中で、神は私たちに学んでほしいからです。なぜそんな苦しい状況になったかって。神を頼んなかったり、神ではなくて人を頼ったり、物を頼ったり、お金を頼ったり、いろんなそのものを頼ったりして、その神に、神が何を願っておられるのか、その求めなかったりしたから、苦しい思いしてたりするんですよ。神の憐れみや神の恵み深さを思い起こさないで神を頼んなかったから。また神が私たちに与えてくださった神の愛とか憐れみ深さではなくて、それを思い出すんではなくて自分の感情になんか差を差して流されちゃったから。それでその失敗して痛い思いをしたりするんですよ。で、そういうところに気がついてほしいので、その私が気がつくまでその状況っていうのは変わんないんですよ。一時的に良くなるかもしれないけど、またちょっとしたら同じような状況に自分がハマってしまって、そしてまた同じように苦しんでいる自分がもしいるのであれば、神はそこから学んでほしいはずなんですよ。神はそれを、その私たちを苦しめるために、その苦しい状態に私たちを追いやってるんじゃないんですよ。学んでほしいんですよ。なぜそうなるかって。また同じ、そのなんでこんな同じことを悩むんだって。なぜ同じようなその状況で私は苦しむんだって。そこから学んでほしいんですよ。神は本当に私たちのことを見捨てない方なので、私たちに対する愛を決して変えることのない方なので、私たちがそこから学ばなければ、もう一度私たちに同じレッスンを与える方です。それはそこから私たちが学んで、私たちが神が本来与えようとしておられる祝福を受け取ることができるためです。神は私たちが苦しむものを見て、いいばやっさって思わないんですよ。ざまみやがれなんて思わないんですよ。私がこの苦しんでるのを見ながら、また同じ罪を、また同じ間違い、過ちを犯すたびに神は心を痛めるんですよ。その様子を見て涙される方なんですよ。ものすごい憐れみ深い方。私以上に私の状況を嘆いてくださる方なんですよ。いても立ってもいられなくて私の状況を見て、ご自分の御子であるイエス・キリストを世に使わせてくださる私のために与えてくださるほどの方なんですよ。エレミアの背後におられて、多くの憐れみと涙を表してくださった神は、イエス・キリストを信じる私たちにとって、私たちのお父さんとなられてるんですよ。その方が私の隣にいてくださるんですよ。私たちを子として受け入れてくださってるんですよ。放蕩息子がお父さんのところに帰ってった時にボロボロだってそのままでよかったわけじゃないですか。よく帰ってきたなって。このバカ野郎って、どの面下げてなんか言わんかったじゃないですか。本当に深い憐れみと息子が戻ってきたことを喜んで心から。受け入れてくださるんですよ、神は。神はそのような方です。今週一週間、本当に神が私たちのことを愛しておられ、恵み深く、憐れみ深く、変わることのない方だということを覚えていられますように。その中でもし痛い思いをしているのであれば、そこからこの神について今日学んだことを思い起こして、そして学んで、正しいところに戻って、神からの多くの祝福を得ることができますように祈ります。天のお父さん、あなたが愛に満ちておられて、恵みと憐れみ深い方であること、心から感謝します。私の不完全さ、私の弱さ、私のできなさ加減を見て、私もうため息ついてダメだって言ってるんではなくて、逆に悲しみの涙を流しておられ、その私が痛い思いをすることを、知っておられて苦しんでおられる方であるということをエレミアを通して今日学びました。どうぞ今週一週間あなたのことを覚えていられますように、あなたの皆である、救いである方、また私たちのことを憐れんでくださる方、恵み深い、憐れみ深い方だということを覚えていられますように。そしていろんなその場面の中で、あなたのことを思い起こし、思い巡らし、そしてあなたにすがっていけますように、 私たちを導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。